おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
もう雨は上がっていますか？う
ん、富士山めちゃくちゃ今綺麗に晴れ間のところに青空に光ってます。
もうすっかりと本当ですね、うん、私朝早かったので、はい、雨が降ってたんですね。
降ってました。
まだ、
うん、降ってた
そうで、なんかちょっと今外見たらなんとなく明るいなーっていうね。
もうすっかり青空、雲をね、ついさっきまであった雲が全くなくなりましたんで。
あ、そうなんですね、はい、今日はね、暖かくなるということなんです。
もう冬なんです、ね、
そうなんです。いつコートが出てくるんだろうというとこなんですけどね。
本当ですよ。
最近の兄貴はどうでしょうか？
はい、まさにですね、先週末新潟に行ってたんですね。で、向こうでは新潟の人たちに宮口さんも冬のコートですと言われたので、はい、冬のコートをしっかり出してきて行きました。それで新幹線降りたんですけどね、すっかりあったかくて、
そうなんですね、
あれと思って拍子抜けしちゃって、で、まあ、もう新潟の人たちにもね、これ冬のコートじゃなかったよねみたいなすいませんなんて話してたんですけど、金曜日だったんですね。それがで土曜日に東京へ戻ってきて、新幹線待ってたら寒いんですよ。あ、冬のコート着てきて正解だったなと。
違う逆って感じですけどね。そうそう、
東京でね思ったぐらいなんですけど、まあ今日は暖かいけども、なんか明日からは寒くなるという。
そうなんです。もう当たり前です ね、
う
ん、
はい、そうですね。
11月も後半ですから。
そうなんですね。もう20度超えるってなかなかないですから、ね、
そうなんです。これを楽しまないといけないですね、
はいはい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
今週のテーマなんですが、うん、はいはい、冬の楽しみということなんですね、はいはい、兄貴の楽しみって何でしょう？
もうだいぶね、こう若い頃はもうバンバンスキーに行ったりとかしてましたけど、最近はちょっとね、もう仕事も時間に追われるようになっちゃったので、なかなかスキーも行けませんが、もうあったかいお鍋とかですね、
はい、逆ですね、
美味しいものを食べるとかですね、あとはこう温泉に入ってね、のんびりするとか、そういうのがこうちょっと楽しみになってきたかなと、
はい、
ついね、昨日も実は東京だったんですけど、仲間とね、そろそろもつ鍋の時期ですねみたいなね、うん、そんなメールが入ってきたりとか、 そんな感じです。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい。
前回はダイヤモンドオンラインから、なぜ地方の名産品作りは失敗しがちなのかという記事から、うん、口コミの種まきは私たちにもできること、しっかり情報発信をしていきたいです、
うん、はい、そうですね、まあ、ただ返して言うと、地元の人が説明できないものというのは名産品として成立しないということもあります。身近のなにあるものというのをですね、魅力的にこうね、どんどんと発信していけるようになりたいですよね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今週は日経スタイルの記事から、うん、スターバックスはなぜ注文後にわざとゆっくりコーヒーを出すのかという記事、
うん、
あまり考えていなかったんですが、うん、時間がない時はスタバに行かないかなと、余裕がある時ゆったりとコーヒーを飲みたい、楽しみたい時によく利用していますが、はいはいはい、わざとゆっくりコーヒーを出して、それに理由があるということにも驚き、テーマにしてみました。
はい、そうですよね、わかりました。ではね、まずはちょっと記事の内容から紹介していきましょう。記事では神戸大学小川進教授の解説が掲載されていて、スターバックスコーヒーの事業コンセプトが第三の場所での提供であるということから解説が始まり、これには仕事に追われる職場と自宅の間にちょっとくつろげる場所を消費者に提供するというもの、日本に進出した当初カウンターで注文してもすぐに商品ができなかったことに戸惑った人も多かったようですが、スターバックスは、まあ、わざと時間をかけて商品を提供することで、時間に追われて第三の場所としての雰囲気を壊してしまう急ぎの客が来ないようにしているんです。本来全国に展開するお店を展開するのにはですね、効率が良いフランチャイズ方式を取り入れるんですが、このお店がですね、 オーナーに任せてしまうとお店の効率またはお客様の回転数を上げるための行動に走り第三の場所という事業コンセプトが崩れる確率が上がる。こういう理由でスターバックスの店舗は全て直営にこだわりお客様にゆっくりとくつろいで過ごしていただく店作りを徹底している。このように一貫して同じ状況が提供できるように、変えることなく対応し続けることで少し時間ができたからゆっくりコーヒーでも飲みに行こうと思ったらスターバックスに行くというですね明確な理由が提供でき競合との競争にも勝っていけるというふうなことにつながっているというふうに解説されているんですね、はい、ではりなちゃんコーヒーショップ以外でもこんな時にはここに行くっていうお店なんかありますか。
仕事と仕事の間の時にちょっと休もうかなというか、うん、ちょっとゆっくりしたいなっていう時にはファストフードに行きます、
はい、ということはあんまりゆっくりはできないけど。
そうですそうです、早く出てくるし、
ね、
でなんかちょっとゆっくり例えばしてても、うん、周りにそんなにあの人まだいるよって言われることもないなっていうところからファストフードを選んでるんです
よね、うん、そうなんですよね、まあ、スターバックスが行っている戦略というのはさまざまなビジネス書に解説が載っているのでここで目新しい話というのはできませんが、まあ、おさらいの意味でちょっといくつか話をしてみるとですねスターバックスの椅子やテーブルというのは座ってしまったらしばらく動きたくなくなるようなものが多いですよね。
確かに、
うん、これね BGM もゆったりしています。
うん、
お店には行ったら必然的にゆっくり時間を過ごせるように実はできているんですよね。逆にカウンターしかない牛丼店やカレー屋さんは座面が丸く背もたれもなく床にくっついている椅子なんかも使っていますよね。これファストフード店の椅子も同じような感じだしテーブルもあんまり大きくないんですよね。これ人が椅子に座るとき体との接地面積が多いほどゆったりできて少ないとできるだけその場から離れたいと感じるように実は心理的になっていてつまりスターバックスの椅子というのは必然的にゆっくりそしてファストフード店などは必然的に早く立ちたくなるような椅子を使っているんですよ。でさらに BGM の種類やボリュームの大きさも関係していてゆっくりと落ち着いた曲が流れていればゆっくり過ごせますが、大きな音でテンポの速い音楽が流れていると落ち着かずゆっくりできない状況になるんですね。これねお客の立場で言っているとあまり気づきませんけれどもコーヒーショップだけでなくスーパー薬局あと百貨店などねお店の BGM にもお客さんを心理的に誘導する戦略で滞在時間などをコントロールしているということにはなっているんですよね。
確かに椅子なんかそうですけど、はい、ファストフードとかだと痛いので、
はいはいはい、
私あと5分とか10分ぐらいいられるなと思ってももう痛いからそろそろ出ようかなって思ったりとか、はい、あと BGM もそうですね、はい、スーパーに行くと意外とこうテンポがいい感じの回れてて、うんうん、私なんか時々歌いながらですね買い物してることもあったりとか、
はいはいね、
そうなんです、
はいはいはい、
そうなんかやられてる感じしますね。
やられてるんです
ね、ということで兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはお店の店主が考える戦略について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは「お客さんにかける最初の一言で上昇」ということなんですが、
はい、
スターバックスの接客も有名な話なんですけどねこれいらっしゃいませって実は言ってないんですよね、
はい、
お客様には必ずおはようございますこんにちはこんばんはと挨拶しているんですがこれ理由があってですねお客さんにいらっしゃいませと声をかけてもお客さんはこれ何も返せませんよね。これいらっしゃいましたとか言う人いないですよね。
確かにね。
まあ時々ねおじさんとかいますけど。まあだけどですね、これね、おはようございますって声をかけられると、こちらもあおはようとかって返せるじゃないですか。
うん、そうですね。
そう、スターバックスは接客というですね、お店から一方的にお客さんに発信するのではなく、お客さんとのやり取り、これコミュニケーションをしているということがを重視してるんですね。そのためにこう挨拶をしてるんですが。これでお客さんも選んでスターバックスに行く理由がこう明確になってくるわけなんですよね。では、ね、これ聞いてる店主の皆さんあなたの、それからお客さんで、もありますリスナーの皆さんですよね。あなたの行く店またはお店で働いている人たちは自分たちがですねどのようにお客様と接客またはコミュニケーションしているかということをちょっと考えてみたらいいと思うんですよね。お店でお客さんを迎えた時の第一声がお店とお客さんの関係を 印象づけるですね、非常に大切な一言になるということなんですけれども、特にですね個人店っていうのは必然的にね距離が近いので、お客さんの方からこんにちはとかね、
あそうですね、
言ってくる人たちいるじゃないですか、そこでなんとなくねこう杓子定規にいらっしゃいませって言っちゃうのもちょっともったいない話なので、ね、そういうこう自分とお客さんとの距離感とかね、関係性みたいなものをどういうふうにお店やなんかでねこう作っていくかっていうことが結構大事なんですよね。
本当にほんのちょっとのことなんですね。
そうなんです、ほんのちょっとのことなんです。だけどこの最初の第一声、ここってすごく重要なんですよね。
確かに私スターバックス行って気がつかなかったんですけど、うん、そういえば本当にいらっしゃいませって言われてないですね、はい、そっか、でもそういうところからなんかこう普通に話もして、うん、でなんか そこからゆったり感ってまた出てくるんですよね、この言葉からも。
そうなんです。
はあ、やっぱり大切なんですね、はい、そういう一言がね、
はい、
また一ついつもとは違うことでビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。